愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい皆を心から賛美いたします。神様は今日も私たちをこのところに呼び集め、共に御言葉を聞くこの時を与えてくださり感謝いたします。神様、先週一週間の歩みを覚える時、また特に九州熊本での豪雨の被害を覚える時に、神様、あなたの癒しが、あなたの励ましが、どうかお一人お一人の上に豊かにありますように、よろしくお願いいたします。そして神様、続くコロナウイルスのこの拡大を神様はどうかとどめてくださって、神様の癒しが今豊かにお一人お一人の上にありますようにお願いいたします。また今そのために労してくださっている医療従事者の方々はじめ、九州熊本でのボランティアの働きをされておられる方々、お一人お一人に神様の励ましが、力添えが豊かにありますようにお願いいたします。神様、今この時私たちは御言葉を共に聞いてまいります。神様、あなたが与えてくださる新しい命、新しい喜びを今愛する兄弟姉妹と共に分かち合うことができますようにお導きください。期待します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。2020年も気がつけばあっという間にもう半年が過ぎ、7月に入ってしまいました。まあ、あっという間と感じるのは私だけでしょうか。あっという間っていうふうに感じるのは、このコロナウイルスが2020年に入ってからどんどん拡大していって、そのことによってあっという間だったって感じるのかもしれません。皆さんはこの2020年、半年が過ぎましたが、どのようなことが心に残っておられるでしょうか。この教会に関して言うならば、本当にこの時期をよくここまで耐え忍び、ここまで導かれたと感じています。礼拝について言うならば、4月の中旬から6週間にわたってこの会堂で集まっての礼拝ができず、インターネットや CD、DVD を通しての礼拝を共にお捧げしてきました。またエリムについては、5月は休業したものの、6月からは教会の方に向けてプレオープンし、そして写真にもありましたけれども、先週からはいよいよ一般の方にも地域の方々にもオープンできた。それは本当に感謝なことだったと思います。ちなみに皆さん、2020年のこの教会のテーマ、どんなテーマだったかって覚えておられますか？それは、主に感謝し恵みを楽しむ、そういうテーマでした。では皆さん、この2020年半年を振り返った時に、このテーマどうですか？ぴったりですか？私はこのテーマが本当にふさわしい、神様が与えてくださったテーマであった、そう覚えるんです。世界を見ると、またこの教会を見ると、確かに大変なところを今も通っています。しかし神様はこのことを通して、愛する兄弟姉妹の皆さんと共にここで礼拝を捧げることの素晴らしさをもう一度教えてくださった。これは何という喜び、何という楽しさであろうと、私たちは信仰の原点に帰らされた、そんな気がします。私たちは神様はこの教会に与えてくださったこの2020年のテーマをもう一度覚えながら、原点に戻り、神様が与えてくださる恵みを主に感謝し、悪いことを探してそれを数えていくのではなく、感謝しそれを覚えていく、そんな歩みを7月からも過ごしてまいりましょう。今日の御言葉を開く前に、まずは先月の御言葉を振り返りたいんです。マルコの福音書2章のこの18節の前の出来事、先月の出来事はどのような場面だったかというと、主税人であったレビ、つまりマタイの福音書を記したマタイが出てきました。そしてマタイはイエス様に招かれて、そして食卓の場へと導かれ、 そしてその食卓の場では酒税人や罪人たちが祝宴を囲む、そんな場面が記されていました。今日はその後の出来事から、私たちは新しく生きるという題で、神様にあって私たちは新しく生きるんだ、その新しく生きる喜び、新しく生きる恵みを共に皆さんと分かち合って覚えてまいりたいんです。それでは今日の御言葉、はじめにマルコの福音書2章の18節ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。人々はイエスのもとに来ていった。断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。まずはここでパリサイ人、そしてバプテスマのヨハネの弟子たちが出てきます。そしてこの者たちはここで断食をしていたって、まず初めに記されているんです。断食というのは、その文字通り、その日の朝から晩まで食事を取らないことです。なんでそんなことをするのかというと、別にこの者たちがダイエットをしたりとか、そういうことではないんです。それは断食、この行為自体には神様に対するへりくだり、そして自分の罪深さを覚える、そしてその罪深さに嘆きへりくだる、そういう意味がこの断食そのものに記されている、そんな意味がこの断食にはあったんです。そしてパリサイ人たちは、自分たちが決めた厳格なルールによって、断食、これを週に2日持っていたんです。週に2日持っていたこの断食が、彼らの間でいつの間にか形式的な形だけのものになっていました。しかもあるパリサイ人たちは、他の説を見ると周りから目立つように、まるで私は断食していますってみんなに見えるようにして、顔をげっそりさせて、ああお腹すいたと言わんばかりに人々の前に出て行って、自分がいかに敬虔なものか、いかに信仰熱心なものか、それを周りに主張するようにもなっていました。まあ、ですから周りの人々はパリサイ人たちが断食をしている、そのことをよく知っていました。なのにこのイエス様、このイエスという人物と、またその弟子たちは全く断食をしていない。それどころか、この前のところで見たように、酒税人や罪人たちを家に呼んで祝会まで開いている。いやこれはどういうことだ。人々はイエス様のもとにやってきたのです。さあここでヨハネの弟子たちやパリサイ人が、この尋ねた、なんであなたの弟子たちは断食をしないのかという問いは、当時のイエス様にこれは尋ねられたものですが、これを私たちは今日他人事だって思いたくないんです。私たちも今日このことを私たちのこととして考えたいんです。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは確かに断食してますよ。じゃあ今を生きる皆さんは、じゃあなんで断食しないんですか。先週2日間なぜ皆さんは断食をしなかったんですか。そう問われた時に、私たちは何と答えればよいでしょう。そしてこの問いは、何も断食だけそのことを指しているんじゃないんです。この問いはつまり、その核心部分でこんなことを皆さんに尋ねています。なんであなたは昔から決まっているこのやり方をそのままやらないの。これはルールだよ、これは決まっているよ、この通りにいかないとダメじゃないか。そんな問いに私たちは直面しているんです。この質問は私たちに、あなたは変わらなくていいんだ、そのまま進めばいいじゃないか、そのままでいいんだ、この問いは私たちに投げかけてきます。 そしてこの問いに対してイエス様は今日三つの例えを用いながら新しく生きることの素晴らしさを私たちに教えてくださるんです。私たちの信仰はいつの間にか形式的な形だけのものになってしまうことがあるかもしれません。知らぬ間にカチコチに固くなってしまうことがあるかもしれません。しかしそのところにイエス様が新しい命を今日吹き込んでくださろうとしています。私たちは今日その新しさの中に生かされている、その喜びをご一緒に覚えてまいりたいんです。それでは初めにイエス様がされた例え話の一つ目、その一つ目の例えを19節20節をご一緒に見てまいりましょう。それでは19節20節長いですけれども、続けてご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。19節に戻っていただきますと、イエス様が一つ目にされた例え話、それは結婚式でのこと、そのことをイエス様はまず例えで話されました。この結婚式という場面において、その当時において、この結婚式において花婿、その花婿に付き添う友人たちがいました。この友人たちは結婚式において花婿のさまざまなお世話をしてあげる、そんな役割を受け持っていました。そんな花婿の友人たちにとって結婚式というのはとても大きな喜びの時です。結婚を祝う宴はたった一日では終わらないんです。一週間から二週間にも及ぶ、毎日毎日が本当にそれはもう喜びの宴、そんな時を花婿の友人たちは共に持っていたんです。そしてそのような喜びの中にあって、じゃあ断食の日が来たからじゃあ断食しようかっていうと、そういうことはしないで、その時にはその花婿の友人たちも含めて断食という習慣から解放されていたんです。ずっと喜び続けることができたんです。さあ、私は今年の初めに妹の結婚式があったんです。そして先週の報告でもありましたが、今月の初めは義理の弟の結婚式もあったんです。結婚式というのは先ほども言いましたけれども、お祝い、喜びの場面です。妹の結婚式ではまだコロナの前でしたので、そこで披露宴があり、またいろんな料理が出されてのパーティーが持たれました。そんな喜びの場面において、例えば兄である私が顔を真っ青にしてげっそりして、いやすいません、今日はたまたま断食の日なんですって言ってしまっては、それは私は結婚式を喜んでいないって、そんなことになってしまうでしょう。実の兄である私がそんなことはできません。イエス様がされたこの結婚式の中の例え、この例えの中で花婿っていうのは誰を指しているか、これはイエス様を指して言っておられるんです。花婿はイエス様、じゃあ花婿の一緒に、花婿と一緒にいる友人たち、それは誰を指しているのかというと、それはイエス様の弟子たちを表しています。ここでイエス様は自分が、ご自身が弟子たちと共にいる、それはつまり喜びの時なんだ、まるで結婚式の祝宴と同じようなことなんだ、それを重ね合わせて見ておられるんです。先月開いた箇所ではイエス様と弟子たち、そして主税人や罪人たちが共に食卓を囲んでいる、そんな祝宴の場面がありました。 そしてそこでも見ました。それはまさに天の御国でのその祝宴の場面なんだ、喜びの場面なんだ、それを共に見ました。イエス様はご自身がこの地上に来られたことによって、神の国が、天の御国における喜びがもうこの地上においてすでに始まっているんだ、そのことをその祝宴において示されたんです。そして今イエス様と共にいる、それが喜びの時であるならば、喜びの時に断食、それはふさわしくない。断食っていうのはそもそも悲しみの表現ですから、それは今はふさわしくないということをおっしゃられたんです。そして続く20節見ていきますと、20節においてイエス様は、結婚式の喜びのうちにいた花婿が取り去られる日が来ると、このところでおっしゃられます。これはイエス様がすでにこの時ご自分の死を理解していた、そのことを私たちは知るんです。イエス様はご自分を進むその道の先をしっかりと知っておられたんです。イエス様の愛、それは決断する愛です。イエス様はご自分がこの先どうなるのかを理解して、その道を歩まれていったのです。私たちを愛することを決してやめなかったイエス様のその歩み、その歩みを私たちは今覚えたいんです。私たちだったらどうでしょうか。私たちが間違いなくこの先に大きな試練がある、困難がある、苦しみがある、そう分かっていたなら、私たちはそれをいかに避けようか、トラブルをいかに避けようか、そう考えるのが私たち人間でしょう。しかしイエス様はそうじゃない。大きな困難がある、そこから逃げずに私たちを愛し抜かれる、そのために歩まれていったのです。イエス様は全く先が見えずにその生涯を歩まれたのではなく、十字架を見据えこの道を歩まれていきました。そしてイエス様はご自身がこの地上を去るとき、その日が来たなら、その日には弟子たちが断食をするだろう、死を失った悲しみで断食をするだろうと言われました。しかしイエス様のこの言葉を聞いて、パリサイ人たちはおろか、イエス様の弟子たちですらこの時は全くイエス様のこの言っていることを理解できていなかったでしょう。イエス様はこの一つ目の例えを通して、断食というその行為自体をもうやめなさい、断食は良くないから今すぐストップ、そういうことを言われたのではないんです。断食をただの習慣として行っていた、ただの形だけ守っていた、そのことに対して本来の意味はそうだったのか、そのことをイエス様は問われたのです。そして神様は今日の私たちにも願っておられます。これまで習慣となっていた、形だけ守って行っていた、そんな古いものを捨て去り、今新しい命の喜びに帰ってこないか、イエス様はそう呼びかけておられます。私たちは神様を信じていても、いつの間にか信仰が形式的に形だけになってしまうことがあるかもしれません。日曜日は礼拝に行きさえすればよい、祈りさえすればよい、聖書読んでさえいればいい、そのように考えてしまっては、そこに本当の喜びが見失われてしまいます。しかももっと厄介なことがあるんです。それはその形だけになっていること、私たちが一生懸命自分の心を探って、私が形だけになっていたことは何だろう、形式だけになっていたことは何だろうって、いくら自分の中で考えてもなかなか見つからない、なかなか分かりにくいということなんです。ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちもそうだったでしょう。このところで、だって断食は当然だよ、週に2回やるべきだ、それは当然だ、 自分の頭の中で当然って思っていることはなかなか自分では気がつきにくいものです。ではそれを知るために私たちはどうすればよいのでしょうか。それは神様に心を探っていただくしかないんです。今私たちはへりくだり、神様に心を明け渡し、自分がこれまで当たり前だって思ってきたこと、自分が形だけしてきたんじゃないか、そのようなことに今メスを入れなければいけない、それを探られなければいけない、そのような時が来ているのではないでしょうか。次に二つ目のイエス様がされた例え、21節をご一緒に覚えてまいりましょう。21節もご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。誰も真新しい布切れで、継ぎ切れが衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどく。イエス様は次に衣に継ぎ当てをする、そういう例えを話されました。衣に継ぎ当てをすると聞くと、ちょうど先ほど報告の写真でもありましたけれども、今エリムのギャラリーには教会の姉妹が作ってくださった、それは素晴らしいパッチワークの作品が飾られています。私もパッチワークというとちょっとイメージがあまり湧かなかったんですけれども、写真で見るよりもやはり実際で見ると本当に緻密で細かく、それは本当に素晴らしいものでした。ぜひ皆さんにも見ていただけたらと思います。この例えでイエス様は古い衣に穴が開いていたりしたような時には、わざわざその古い衣に新しい衣を継ぎ当てする人はいないでしょう、イエス様は言われます。それはどうしてでしょうか。新しい衣というのは濡れるとギューッと縮むんです。この時の衣はよく縮むんです。ですから古い衣があって穴が開いた、じゃあ新しい衣でそこを継ぎ当てするとどうなるかというと、初めはいいかもしれません。しかしだんだんそれが時が経ってきて、雨で濡れてしまったり水で濡れてしまったりすると、新しい衣の部分だけがギューッと縮んで古い衣の部分を引き裂いてしまうんです。そのことによって結果もっと大きな破れにつながってしまいます。ここでイエス様が言われた古い衣、それはヨハネの弟子やパリサイ人たちが守っていた形だけの習慣のことを指しています。それに対して新しい布切れ、これはイエス様によってもたらされた新しい喜び、新しい命、新しい生き方がこの新しい衣、布切れに表されています。イエス様にある新しさは今までの従来の古いものと混ぜ合わせて使うもの、それが許されないのです。古いものを捨て去って新しくされないといけないんです。しかし古いものを捨て去る、それは簡単なことではないでしょう。ここで告白しますが、私は家ではなかなか捨てられないタイプなんですね。例えば洋服一つを取ってもそうなんです。なかなか古くなった服でも捨てられない。よく昔の写真を見ると、この服今も着てるななんていうことがよくあるんです。そんなふうに古い服を捨てられない、でも新しい服を買う、するとどうなっていくか、どんどんどんどん服が増えていくわけです。しかし皆さん、我が家には物を整理することが大好きな人がいるんです。それは妻です。妻は物を整理することに喜びを感じています。ですからよく私の服を手に取り、この服だいぶ着てないけど、これ本当にいるって聞いてくるんです。それを聞かれるたびに私は内心ドキッとしながら、いやーそれはほらほらこれはほら、ここぞという場面の時に着るから、それは取っておいてあるんだ なんてむちゃくちゃな言い訳をしながら、なんとか取っておいておく方向へと導くんです。そしてなんとか捨てない方向に行くと、ほっとして、じゃあ取っておこう、よかったとなるんです。まあ、この21節で出てきたこの古い衣、これをもし私たちが持っていたら、古い分愛着が湧いていたかもしれません。愛着が湧くからこそ、それに次を当ててでも使いたいってそう思うかもしれません。しかしイエス様は、あなたがそれまで握りしめてきたその愛着のあった古い生き方を今手放して、新しい生き方であなたが歩むことを願っておられます。最後に三つ目の例えを22節から見てまいりましょう。イエス様がされた三つ目の例え、22節もご一緒にこのところもお読みいたしましょう。三、はい。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。どんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。三つ目の例えは、ブドウ酒とそれを入れる皮袋の例えです。皮袋というのは、当時使っていた動物の皮から作られたもので、新しく作られた時には柔らかくてよく伸び縮みして柔軟性があるんです。しかしそれが古くなってくると、どんどんカチコチに硬くなっていって全然伸び縮みしない、そんな皮袋になってしまいます。ですから、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れてしまうと、新しいブドウ酒はどんどん発酵していって、どんどんガスが出てきますから、古い皮袋、カチコチのその皮袋の中に入れていては、皮袋を引き裂いてしまって、どちらもダメになってしまいます。まあ、余談ですけれども、先日、先ほど義理の弟の結婚式が先月の初めにあったと言いました。先月の弟の結婚式は、今月のその初めにあった弟の結婚式はハワイアンがテーマだったんです。なので、私はアロハシャツを着て、これでいいのかなと思いながらも式に行ったんです。その時、私が着ていたアロハシャツ、実は私のものではなくて、アキラ先生からお借りしたものでした。なんであなたは自分のものを着ないのかというと、着たかったんですが着れなかったんです。私が持っていたアロハシャツ、実は去年はとってもぴったりだったんです。去年はぴったりだったはずが、今年出して着てみると、なんかこうピチピチというか、ムチムチというか、このままでは、これは大事な式中にこのシャツが引き裂かれてしまう、これはちょっと着ていけないと、明先生にお願いし、ちょっと大きめのシャツを持っておられたので、それをお借りしたというわけでした。去年の古い私であればぴったりだった。しかし2020年のこの新しい私にとっては、そのシャツは耐えることができませんでした。まあ、それは笑い話ですけれども、このイエス様のされた例え話の中の古い皮袋、これは何を指しているかというと、これもやはりヨハネの弟子や、またパリサイ人たちの固くなってしまったその心を表しています。そして新しい皮袋、それはイエス様に従う弟子たちの柔軟な心を、柔らかな心を指しています。新しい皮袋は柔軟でよく伸び縮みします。だからこそどんな変化にも対応することができます。この新しい皮袋、柔らかな心を、この教会の皆さんは持ってらっしゃると私は感じることが多くあります。例えばこのコロナの時期を思い出してもそうでした。今日の初めにもお話ししましたが、この教会で6週もの間集まることができなかった、 共に集まることができずに、インターネットや CD や DVD、 それを通して礼拝を捧げることになった時、 YouTube って一体何だろうってそう思われた方もおられたかもしれません。急な変化に対応することに難しさを覚えた方もおられるのではないでしょうか。正志先生も初めはドキドキしていたそうですね。どなたかがやっぱり私はここで礼拝するんだと言って来てしまうんじゃないかって。しかし皆さんが柔軟にその変化に対応してくださって、その時も一緒に礼拝を捧げることができた。それは本当に驚き感謝なことでありました。しかし皆さんがその新しい革袋、その柔らかな心を持っていたとしても、いつの間にか心が硬くなってしまう、そんなことがあるでしょう。それは年を重ねていくごとに私も感じるんです。自分はこういう人間だって、ここにどうしてもこだわりがあるんだって、また新しいというその言葉自体になんかちょっと嫌悪感を覚えたり、困難を感じたり、恐れやまた不安を覚えることもあるかもしれません。もうこの年までやってきたんだからもう大丈夫です、変わらなくてももうこのままでいきますって、そう言いたくなることもあるかもしれません。しかしイエス様はそれまで馴染んできたその生き方が、その心が今こそ新しく作り変えられる時だっておっしゃられます。リラックスワーシップがまだコロナの前で行われていた時、時々県内で働きをしておられる80代の牧師先生がそのリラックスワーシップに来てくださって、テーブルで同じテーブルで分かち合いをしたりしたものでした。その時その先生がよく言っておられたんです。私は80を過ぎました。確かに体のいろいろなところには老いが見られます。しかし外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。そのように第二コリント4章16節の御言葉を引用しながら、いつも力強く語っておられました。私はその先生の姿を見て、私たちは年を取っていくんじゃない、日々新しくされていく、そのようなものなんだ。その先生から逆に若さをいただいて励まされていたのでした。とここまで見ると、私たちが年を重ねていった時、その時だけに注意すべきであって、じゃあ今日のメッセージ、今日の説教のこのテーマは、じゃあ若い人、若い私にはじゃあ関係ないのかっていうと、そういうことではありません。確かに若い方は新しいものを取り入れることが得意かもしれません。新しいこと、それ大好き、全然抵抗なくどんどんどんどん新しいことを吸収していくでしょう。しかし若い方が注意しなければいけない、新しいものを取り入れるときに注意しなければいけないことがあります。今日イエス様がおっしゃられたことは、ただ単に古いもの、それは悪い、新しいもの、それとってもいいねって、そんな簡単なことを言っていることではないんです。新しいものだったら何でも OK っていうことではなくて、引用箇所の1、第二コリントの5章17節を開きたいんです。イエス様がどのような新しさを求めておられるのか、第二コリント5章の17節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。私たちに必要な新しさ、若者にとってもまたすべての世代にとっても必要な新しさ、それはキリストのうちにある新しさです。そこには本当の喜びがあります。その喜びを持ちながら、若い方々も主の前で日々新しくされていく、 その必要があります。今日初めに18節に一つの問いがありました。それは断食ということを通して、なぜあなたはこれまでの習慣を守らないのか、そのままでいいんじゃないか、そのような問いでした。皆さんは今この問いに何と答えられますか。このまま変わらなくていいんじゃない、新しくならなくていいんじゃない、この問いに対して今日私たちはイエス様がされた3つの例え話を見てまいりました。そしてこの3つの例えからイエス様は私たちを一つの真理へと導いてくださいます。それは主にあって新しく生きるということです。イエス様がこの地上に来られたことによって、新しい命が、本当の命の喜びが示されました。ですから私たちはこれまでのやり方、その形だけにこだわり続けるのではなくて、それにとらわれるのではなくて、主にあっていつも新しくされることを求めてまいりましょう。神様はもちろんありのままのあなたをまずは受け入れてくださいます。しかしずっとあなたはそのままでいいよ、少しも変わらなくていい、そのままのあなたが大好き、イエス様はそういうことはできません。なぜなら私たちにはやはり罪があるからです。この罪を覚えるとき、私たちはいつも神様の前に立ち、形だけではない、心からへり下って、悔い改めて、許され、そして新しく変えられ続けていかなければいけません。そのためにいつもこの心を主の前に差し出し、心を触れられ、新しく作り変えられてまいりましょう。ピアノを弾いていただきます。今日の御言葉を振り返りつつ、神様に心を探っていただく、その時をもってまいりましょう。今日は私たちが古いものから新しいものにされる、新しく生きる、そのことを御言葉から見てまいりました。もう一度今日私たちは考えてまいりましょう。神様に心探ってまいりましょう。私たちの中で形式だけに、形だけにとらわれていた、そのことはないでしょうか。これだけを守っていればいい、これさえしていればいい、本当の喜びから離れ形だけになっていた、そのようなことはないでしょうか。今その問いに対して心を探られましょう。神様に心を明け渡し、自分の心を探っていただきましょう。私たちの心にあの古くなった皮袋のような石の心がないか、神様に明け渡せない心がないか、神様にこの心を触れられてまいりましょう。そして私たちはもしそのことが示されたとき、私たちの古い生き方を手放さなければならない、そう示されたとき、そのことにはもしかしたら痛みが伴う、 悲しみが伴う、寂しさが伴うかもしれません。これまでの生き方には愛着があり、手放すことができない、そのようなものがあるかもしれません。しかし今イエス様はそれを手放し、新しい命を、本当の喜びをあなたに握ってほしい、そう願っておられます。私たちは今そのことが示されたのであれば、神様の前でそれを手放し、明け渡し、新しい命を、新しい生き方のうちを私たちは歩んでまいりましょう。失ったものにはるかに勝る喜びが、イエス様がくださる新しい生き方に、新しい命にはあります。もう一度お祈りをいたします。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に、鏡のように主の栄光を反映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。愛する天の父なる神様、今日も愛する兄弟姉妹と共に御言葉を聞くことができた、その幸いを心から感謝いたします。あなたがこの2020年7月の第2週目にふさわしい御言葉を今日も私たちに与えてくださった、そのことを覚え感謝いたします。神様、今日の御言葉は確かに私たちに今必要な御言葉でした。神様、今兄弟姉妹一人一人の心を今あなたがお探りくださり、あなたに従うことができない石の心が、また誠の命を失って形だけになっているその心がないか探ってくださり、主にある新しい命、新しい生き方、本当の喜びを兄弟姉妹の上に豊かに注いでください。神様、私たちはふとすると心が新しくされても、また日々の日常の中で心が固くされ、心が固くなり、何者も受け付けない、自分だけが正しいと言ってしまう、そのような弱いものです。しかし主を今あなたの前で明け渡しますから、あなたは私たちの心を作り変えてください。そして栄光から栄光へと主と同じ姿に私たちをお導きください。私たちがこの地上で生き続ける限り完成することはありません。日々主あなたが触れ、私たちを変え続けてください。私たちがそのことに対する恐れ、不安、悲しみ、痛み、寂しさもすべて拭い去ってくださって、それにも勝る遥かな喜びで私たちを満たしてください。神様、愛する兄弟姉妹を今週もこのところから送り出し、それぞれのところで新しい喜びに生きる、その生き方にあなたが導いてください。あなたの御言葉を感謝します。愛するイエス様によって、皆によって心からお祈りいたします。アーメン。